藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。お話ししました海水浴の中に波乗りというのがありました。これはですね、板子乗りというので、船のですね、敷板ですねを使って波乗りを始めたということで、敷板のことを板子と言ってたんですね。という形で、これはですね、明治からですね、戦後までですね、もう鵠沼の若者の夏の遊びとしては最高の楽しみだったんですね。で、この波乗りがですね、戦後になりまして、若い子供たちが海岸でですね、冬はですね、海岸の平らな砂地でですね、こうした野球チームなんかを作ってたんですけど、この人たちのグループがですね、夏になるとですね、波乗りのグループに変身するんですね。それで波乗りにですね、いろんなイラストを描いたり、いろいろしまして、楽しんで乗り方だとか、台風の波に挑戦したりという形で波乗りが始まっておったわけですけど、戦後になりまして、アメリカの兵隊さんが海岸の広い砂浜にですね、ジープや乗用車でやってきて、土日ですね、休みの日にはですね、バーベキューをやりながらですね、今までにも日本では考えられなかったような遊びを始めてたわけですけど、その中にですね、サーフィンボードをですね、持ってきて、立って波乗りをすることがですね、始まったわけですね。で、そんなことからですね、それを習った若い人たちがサーフィンをですね、始めたのが、鵠沼のサーフィンの始めになります。で、私もですね、我が家が、海の真ん前だったもんですから、もう小さい子供の時から波乗りに興じておりましたので、たまたまアメリカの方からいただいた雑誌の中で、立って波乗りをするサーフィンの写真を見たのがきっかけで、こんな立ってのどうしても乗りたいということの挑戦から、中学生の時から手作りのサーフィンボードを作って挑戦を始めておりました。
それはご自分で作った板で波に乗ったっていうことは実現はされたんですね。
もう本当に乗れるようになるまでは4年かかりましたね。いろんな日本には軽い材料がなかったので、当時は木で作ったわけですけど、まあ最終的には張り子のですね、ベニヤ板で張り子のサーフボードを作って、やっとライディングできる形になってたわけです。で、その中で、今度はアメリカですね、1959年にクラークホームという会社が FRB のウレタンを使ったサーフボードが開発されまして、これがですね、日本に来たアメリカ兵が持ち込んできたのがきっかけになって、で、本格的にサーフィンが鵠沼の地に根付くきっかけになったわけでございます。
この鵠沼からも様々なその有名な選手も活躍された地でもありますよね。
そうなんですよ。最初はね、いや実はね、こんなこと言っちゃあれなんですけど、湘南学園のね、若造どもがね、みんなサーフィンやったのが ほとんど初めなんですね。最初のグループは全部湘南学園のグループなんですけど、そんな形でですね、サーフィン始めたんですけど、やっとね、サーフィンが日本でも作られるようになりまして、流行の兆しになった時にですね、ちょうど昭和40年ですね。で、この年にですね、海水浴場での中でサーフィンをする いましてね。で、そんなんで事故がね、多発したんですね。ということでね、一時期ね、鵠沼でサーフィンはしちゃいけないという禁止令が出まして、それで困ってしまったんですけど、いろいろ働きかけられまして、昔プールガーデンっていうのがあったんですけど、そこの前のところに150メートルの場所を指定していただきまして、そこだけは海水浴期間においてはそこでやる分にはいいという許可をいただいたんですけど、やはり無謀な青年たちがサーフィンを海水浴場の中でするというようなことが起きてしまったので、たまたまサーフィンをですね、日本で最初に始めたグループのサーフィンシャークスというクラブを作った佐賀さん兄弟たちがですね、日本でやっぱり連盟を作ってで、ルールを守らせるということが大事だということで、佐賀さんのお父さんのご指導でですね、日本体育協会の中に日本サーフ連盟という連盟を登録して作った、で、八田一郎さんに会長さんをお願いしたのが、今のサーフィンがですね、立派な海浜のスポーツとして発展していく道になったと私は思ってます。
そういった様々な人たちが関わって、サーフィンの地ということで、ご立派にですね、鵠沼海岸で、皆さんが楽しめる環境が整ったということで、もう朝から本当に一年を通して、いろんな方たちがこのサーフィン、こう自然と戯れて楽しんでいらっしゃいますけれども、お話を伺っている内藤さんご自身も、波乗り歴がとても長いということで、
まあね、仕事がもちろん、食べる富がありましたから、いろいろやるんですけど、まあたまたま我が家が海のもう本当に真ん前だったということがありまして、朝一時サーフィンをして、それから東京まで仕事に行くというようなことを、これで私一番最初だったんじゃねえかと思うぐらいのことをやっておりましたけど。
まさにその湘南ボーイの生活ってそういうことだよねって言った、そのまんまのきっと生活を送ってたと思うんですけれども、その生活って何年ぐらい続けてらっしゃったんですか？
まあやはり私もいろんな仕事をやってましたから、その時期によってはどうしてもできない時期もいっぱいありましたから、毎日ずっと続いてたわけではありません。ですから、しばらく休むと体がなまっちゃいますから、またトレーニングしてからじゃないと再開できないというようなこともありましたけど、まあ、曲がりなりにも頑張ってやってきました。
ちなみに何歳ぐらいまで内藤さん、サーフィン楽しんでたんですか？
今70ちょっと過ぎてからついにダメになりまして、事情がありましたんで、鵠沼から離れることになりましたんで、中止してしまいましたけど、まあ、未だに海外行くとうずうずしますね。
この今サーフィンを楽しんでいる人たち、やっぱりこの湘南、鵠沼というと、サーフィンの発祥の地だよね、と憧れを持っている人たちもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、サーフィン、楽しんでいる皆さんに対して、内藤さんからそのサーフィンの先輩として一言おしまいにいただいてもいいですか？
実はやっぱりサーフィンはね、波との戦いでございます。ですから自分の責任の上で、やっぱり体力をつけて、何しろ、強靭な、やっぱりスイマーじゃないとダメっていうことですね。今はパワーコードだとかなんかいろいろありますけど、事故が起きる可能性はもういっぱいあるわけですから、やはり気をつけて、それから自分だけじゃなくて他の人にも危害を加えることもありますので、それを気をつけてもらいたいのと、もう一つは鵠沼ではですね、今、サーフボードをキャリーって自転車につけて運ぶ人がすごい多いんですけど、あれは非常に危険なんで、本当にね、注意してもらいたいんですね。で、サーフィンを 積んでる時の方は自分のサーフィンを痛めないためにみんな注意するんですけど、サーフィンを積んでない時の空のキャリーが一番危ないんで、特にキャリーはですね、サーフィン積まない時は外して走っていただかないと事故の元になると思うんで、やっぱりルールを守って楽しんでもらいたいなと思います。
サーフィンをこの公家沼でできるようにと守ってこられた大先輩方がいらっしゃるということなので、やっぱり皆さんも楽しんでいる方たちもルールを守ってというコメント ね、はい、はい、お言葉をいただきました。さあ内藤さんにはですね、今日はサーフィンの発祥の地ということなので公家沼海岸、それに含めてお話を伺いました。今日もありがとうございました。
いたしまして。